話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ今日は10月7日も10月に入ったんですが、はい、10月10日まもなくやってまいりますが、この日が目の愛護で目に関する日なんですよね。
はい。
で実は、今から15年前のこの10月10日この話の目薬ミュージックソンというのが誕生した日なんですよね。
そうなんですよ。
ということはこの10月でこの番組なんと16年目に入ります。
そうなんですね。16年目なんです、ね、
そうなんです。いや正直言いましてね、まあ、30分の、まあ、25分のですね、まあ、これは箱番組というんですけれども、はい、こういう小さな番組が、まあ、15年16年目を迎えるというのはなかなかないことなんですよ。
ないんですか。
はい、ないことですね。なかなかだからこれはもう皆さんのね、聞いていただいている皆さんの支援があってこそ、はい、さらに言いますと西村さんがあってこそ。
いえいえ、私じゃないです。リスナーさんのおかげと、はい、ラジオ大阪さんのおかげで、
はい、続いているということで、これからもより良い視覚障害者の皆さんに情報をお届けしてまいりたいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、スタジオにバンビーノの坂東智恵さんという方にスタジオに来ていただいてるんですが、なんかトランプのようなものを持ってきてくださってるんです、
はい、
このお話です、
はい。
坂東さんこんばんは、よろしくお願いいたします。
バンビーノの坂東です、よろしくお願いいたします。
このバンビーノというふうにご紹介してますが、はい、このバンビーノと会社名なんですか。
はい、バンビーノっていうのがイタリア語で子供っていう意味があるんですね。
イタリア語で子供、バンビーノ、
はい、
バンビーノって聞いたことあったんですが、はい、あれイタリア語で子供という意味なんですか、はい、そういう意味なんですね、で会社名なんですか、
はい、そうですね、あの、うん、屋号として、はいはい、活動してます、
この会社ですがどういう会社か教えてもらえますか。
はい、あの小さなお子さんからあの大人まで楽しんでいただけるちょっと変わったトランプを作って活動してます。
ちょっと変わったトランプ、これからこのトランプをご紹介してまいりますが、このトランプ作るきっかけとなったのはどういうことからなんですか。
はい、私子供が2人おりまして、はい、家族4人で小さい時にトランプ遊びしよう、
はい、
遊んでたんですけれども、その時に普通のトランプ、いわゆる子供向けのイラストがついてるっていうトランプで遊んでたんですけど、はい、ちょっと難しいなって思うところがあったんですね、うん。で11が J とかこうローマ字が入ってくる、
はいはいはい、Q とかね、はい、K とかね、
はい、そこがちょっと難しそうやねっていう夫の一言がきっかけなんです、
う
ん、で、あ確かにそうやねって、で子供のトランプって言ったら検索してみるとやっぱりキャラクターものが多かったり、
アンパンマンとかね、
そうなんです、そうなんです。でそのトランプのマークとキャラクターとこうどっちを数えたらいいんだろうとか、
はいはいはい、
まあ、ちょっとこう視覚的にも難しいというか、でじゃあもうちょっとなんかシンプルに数遊び的なものはないかなって調べると、うん、探してみると、まあ、リンゴが1個で1だね、じゃあカード合わせて数遊びみたいな、そういうものだったり、
はいはい、
メモリーカード、簡単な神経衰弱みたいな、そういう簡単なアナログゲームっていうのが多かったんですね、
はい、
でそれはそれで楽しかったんですけれども、そこにトランプの要素あったら遊びが広がるんじゃないかなっていうぼんやりとした思いつき、
は
あ、で そもそももう1から10までにしたら算数の、まあ、1から10まで基礎遊びの中で算数遊びもできるんじゃないかなってっていう思いつきからだったんです、
はあ、そっからこのトランプを作ってみよう、はい、言うたら一主婦だったんでしょ。
そうですね、はい、
別に社会との接点もほとんどない状態
で専業主婦です。
会社を立ち上げるなんていう思いもなく、やってみようかなと、作ってみようかなと、はい、その時は作ってみようかなでしょうね。
そうですね、作ってみようかな、
うん、
簡単にできそうだなっていう。
簡単にできたんですか。
簡単にできなかったんです。
じゃあどういうふうな苦労があってこのトランプが出来上がっていったか、はい、ちょっと教えてもらえますか。
あの当時その会社をまず作ってみたのは、ええ、もうあのどっからどう見ても主婦、はい、あのだったので、ええあのまあ、会社にした方が信用してもらえるかなと。
なるほど、会社名があった方がね、
はい、
バンビードのバンドです言った方が信用してもらえるかな
と。そこからあの職人さんにこんなん作りたいんですけどってまあ簡単にものを作るのなんてできるでしょって、
まあ、トランプです神さえあればで そ, で、
はい、
でそこにちょっと工夫さえあればできるであろうと、はいうん、その工夫の仕方はどうなさったわけですか、はい、
あのせっかく作るんだったらやっぱりその子供の手に持ちやすい大きさだったり、うんうん、厚みとか素材とか、うん、あのそういう工夫ができて、うん、なんか美しいなとかシンプルだなとか、
はい、
いろいろこう要素を入れていったんですね、うんうん、でだんだんとこうあの最初は本当子ども向けにイラストで数を表現したりとかしてたんですけど、はい、なんか違うななんか違うなっていうところでどんどんシンプルにシンプルに子どもの方がやっぱりあの美しさとかシンプルさとか手触りとかの感受性っていうのは大人よりも鋭いと、
ね、
はい、うん、思ったのでなんかそこを追求していった時に穴を開けるっていうことに行き着いて、うん、じゃあ穴開けてくれるような紙加工の会社さんを探そうって言ってネットで探してお電話してこんな作りたいんですって言ったら、うん、この小さいトランプでこう厚みがあるんですねこのトランプは、
はい、
というのはあのテーブルに置いた時にも子供が取りやすいように厚みをつけているのと、まあ、丈夫さっていうのも兼ね備えるために厚みをつけてるんですけどそこにあの希望する穴の形、うんうん、穴も単純なまん丸だけじゃなく、
ええ、
ハートと三角四角とこう種類分けをするためにな
るほど
穴の形も変えているので
今ここに持ってきていただいてるんですが、はい、丸三角四角そしてハート、はい、4種類ですよね、
はい、
まあ、これはトランプと同じですよねダイヤハート、ね、うん、それと同じパターンで4種類の穴を開けていく、はい、形で穴を開けていくと、
はいはい、で意外とその強度を保ちながら綺麗に穴を打ち抜くっていうのは難しいんだよと断られて
断られた
何人も職人さんに断られたんですけどたまたまあの見つけたあの東京都墨田区 の、 あの職人さんにあの話を持って行って、したらやってみようかと、
はあ、
で型を作って、まあ、何回も型を作り直したりもしながら、はあ、なんとかこう綺麗に、
ええ、
でなぜできたかというとそこの職人さんは昔ながらの手送りであの型を打ち抜く穴を打ち抜く機械をお持ちだったんです、
はあ、なるほど、
なので、うん、その機械で職人さん二人がかりでこう、うん、丁寧に穴を打ち抜いていくっていう作業を経て出来上がったのがこのトランプなんです。
出来上がるまで、
はい、
この構想からいろいろやって出来上がるまでどれぐらいかかりましたか。
はい、試作繰り返したりしながら、まあ、1年弱
1年弱でようやく自分が、はい、坂東さんが納得できるようなトランプが出来上がった、はい、ということなんですね、はい、でそのトランプを今持ってきてくださってるんですけれども、はい、ちょっとどういうふうにこれ遊ぶのか紹介してもらえますか、
はい、
さっき言いましたように 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 までありますつまりあの丸い穴が開いたやつが10枚、それから三角四角ハートそれぞれ10枚ずつで、はい、色分けもされてます。オレンジ、緑、そして青、そして紫と色分けもされておりまして、さあその穴2になると2つ穴開いてるんです、丸い穴がね。で3になると3つというふうに、こういうふうにだんだん穴は増えていくんですけれども、ちょっと穴の開け方にも特徴があるらしいですね。
はい、穴の形、あの開け方なんですけれども、まず1から5までの穴は大きいんですね、
はい、大きい、
はい、ほう、で6から10までになると、
増えてきますからね、
はい、
穴がね、
小さくなるんですけれども、うん、その穴の配置も普通のトランプと違って、5を1塊としてるんです。
5を1塊、
はいはい、で5と1で6。
なるほど、6も上のところに5が1塊で、で下のところに1つ穴が開いているという、これで6ですよと、はい、5を1つ1塊にして7やったらあと2つ穴開けると、はい、こんな形なんですね、
はい、うん、5と5で10、
はい、
というそういう足し算の感覚っていうのも遊びの中で自然と身についていく。
これどのようにしてこのトランプは遊んでいくもんなんですか。
はい、年齢に応じて様々な遊び方はあるんですけれども、本当に小さいお子さんだとだいたい2歳ぐらい、自分の年齢を言えるぐらいになると、はい、その数に対してちょっとこう興味が持ってくるっていうふうに言われているんですけれども、それ以前のお子さんでもまずパッケージ自体にも工夫をしておりまして、はあ、普通のトランプと違ってこの横長のまるであのクレヨンのような横長のパッケージなんですね。
クレヨンに似てますよね。
そうなんです、子供が遊んでたクレヨンから、はい、着想を得たんですけれども、
しかしなかなかの着想を得てるところがすごいですよね。やっぱり子供さん目線で子育てやってきはったっていう、でこれを作りたいという思いがやっぱり出てますよね、これに、
すごい出てる、は
あ、でこのパッケージを、はい、蓋をこうスライドさせて、はい、開けていただくと、4つの部屋に分かれているんです。
なるほど、
左からオレンジ、橙色、緑、青色、紫というふうに色分けされた部屋になっていて、はい、カードの色と同じようにしてるんですね、はい、なのでまず色遊び、
色遊びね、はい、なるほど、
まあ、色がお分かりにならないお子さんだと橙色は丸というふうに色で、
なるほど、
はい、色と穴がこう、セットになっているので、
なるほど、はい、
それでお部屋に遊ぶ、まず色を、形で戻していくこと自体も一つの遊びになっていて、繰り返し繰り返しそれをしたり、はい、でだんだんと年齢が上がっていって、じゃあまず数遊びしてみようかっていうと、このカードを1から10まで並べて片付けるところ、そういうところも一つの遊び、
それで10までが数えることができるようになると、
はい、それが小さいお子様、はい、一番最初の遊び方、で大人も一緒に遊びたいっていう時に、穴が開いてると何これってまずなるんですよ、
大人はね思いますよね、
はい、神経衰弱できひんな、見えちゃうからとか、
あ、なるほど、
ってなるんですけれども、まずよく遊んでいただくのが5並べ、
7並べ
ならぬ1から10までしかないので5並べしていただいたりとか、
はい、これはできますよね、はい、可能ですよね、
はい、
ババ抜きは、
ババ抜きはジョーカーがないの で、
ね、
はい、1枚カード適当に抜いていただいて、でジジ抜きしていただく、
あ、なるほど、それでできますよね、
はい、あとはテーブルにバーッと巻いて、でタオルで隠して手探り神経衰弱っていうのも、
そんなよくこちらでやるわけですか、
はいはい、
へ、
小学生のお子さんとかだと、スピードっていう、カードを順番にこう手出しのカードを出していくというそういう遊びもあるんですけど、それとかはすごく数が分かりやすい、パッと見て数が分かりやすいカードなので普通のトランプよりも白熱したり、あとトランプ自体に厚みがあるのでトランプピラミッド、これも普通のトランプよりはやりやすいっていうので大人の方も結構熱中してやっていただけます。
じゃあもう小さい子供さんから大人まで遊べるということ、はい、ちょっと貸してもらえますか、
はい、
西村さんちょっとこれ触ってもらえますか。これね今1です、はい、真ん中、ど真ん中に穴が、小さい丸が開いてます、
はい、
そしてこれはいくつか分かります。今西村さんに渡して穴をそして手探りで見てもらってますが、わかります。5が首と塊になって、あと、
はい、
わかります。5が首と塊でしょ。5で6、7、はい、正解です。7ですというように、これは視覚障害者の方でも、だからもともとは別に視覚障害者の皆さんのために作ったものではないということですね、はい、
ただ同じもので、どんな子も一緒に遊べたらいいなっていう思いで作ったので、
別に障害があってもこれで遊んでもらったらなということですが、
はい、
これどういうところからこの視覚障害者の皆さんにつながっていったんですか。
あ、はい、一番最初インスタグラムで見つけていただいたのが最初のご感想だったんですけれども、
はいはい、そのインスタグラムはどういう方だったんですか、はい、見つけてくださった方は
3人のお子さんがいらっしゃるママさんだったんですね、はい、でそのママさん自体も視覚障害をお持ち で、
はい、
で3人のお子さんのうち1人だけ視覚障害を持っているというご家庭だったんです、うん、でその方がちょっとこのトランプで遊んでみたいということでご感想を聞いたところ、穴が開いてて手探りでできる、でお子さんはまだ小さくて展示も未習得、展示付きのトランプはあるけどやっぱり同じもので 穴で触って遊ぶことができたっていう喜びのお声をいただいたのが一番最初だったんです。
なるほどね。はい、それがきっかけで、はい、実際に視覚障害者の方がこれを求められてるところっていうのはあるみたいですか？
東京の日本展示図書館さんの方では CD 付き遊び方を CD で録音してそれを添えてご販売いただいたりとか、はい、あとは福祉機器店の方でイベントに出展させていただいた時とかにお買い求めいただいてます。
なるほど、はい、ちなみにこのトランプおいくらするもんなんですか？
本体価格2700円に税金、
ね、なるほど2700円でと、はい、まずねこれ持っていただいたと思いますが西村さん紙の素材がすごくいいでしょう。
そう手触りがね、うん、すごくね優しいのいいの、すごい滑りもいいし、触りやすい
気持ちいいんですよね。これなんかこのトランプ触ってて、まあ普通のトランプより一回りぐらい小さめで穴が開いている。でそれも形がそれぞれ違う穴が開いて、これでまあトランプ数字遊びからトランプまでいろんなことで遊ぶことができると、子どもさんと一緒にできるというのがまたいいですね。
そうですね、この音も手触りもなんですけど、この重なったトランプの音、これもすごく心地よくて、
そうですね、これ音を聞いていただきます。これものすごくいい音をしてますよね、はい、
丈夫さと持ちやすさでこの厚みにしたんですけど、昔の麺粉のような、う、はい、
なるほどいい感じですよね。実際視覚障害者の方からの反響とかありますか？
はい、はいはい、この穴を開けたことでまず表裏がないので、
そうですね、
うパッケージを開いてひっくり返したらすぐに遊び始められるんです。
なるほど。
普通のトランプだと表裏を整えて全部きれいに裏返して遊ばないといけない、でもこれはひっくり返したらすぐに遊び始められる。
表裏がないんですよね、
はい、穴が開いているので。
穴開いてるからね、はい、相手のところに裏面だけ見せてっていうことはないですからね、は
い、そういうところでも遊びやすかったり、で見える子と見えない子が一緒に遊ぶ時も、子どもたちは目をつぶったりとか手元をタオルで隠したりとか、いろんな工夫をして遊んでいるっていうところがすごく楽しんでいただけてます。
だから障害をお持ちの方でもない方でも、はい、一緒にこのトランプは遊ぶことができると、はい、これはなかなか西村さん、いいですね。
いいですよね、なかなかないですもんね、そう
実際この、視覚障害者の皆さんにこれを使い始めていただいて、坂東さんご自身も視覚障害者の方との接触っていうのは増えましたか？
そうですね、今まで身近ではなかったんですけれども、こうしてこの活動によっていろんな方と触れ合うことになって、
はい、
で同行援護の仕事っていうことも知ることができて、はいはい、この夏から同行援護の活動も、始めました。
本当ですか？
はい、
資格取りはった、
はい、
資格お取りになったんですか？
そうなんです。
すごいですね
神戸アイライト協会さんに、はいはい、このトランプのお話をさせていただいた時に、こんな視覚障害の人に伝えるにはこんな活動もあるよとか、こういう施設もあるよとか、いろんな情報をいただいた中に同行援護という仕事を知りまして、で、この夏から活動を始めてます。
いやでもね、
は
い、このトランプをやってなかったら、作ってなかったら、そこへ結びつかなかったでしょうね。
そうですね、普段の生活ではやっぱり接点があまりなかったもので、
まあ普通そうですよね、でもそれでまあそこを取ろうというのがすごいなと思いますね、坂東さんの子供さんもだいぶ大きいんですか？
そうですね、中学2年生と小学校5年生になりました。
はい、でお母さんがこういうお仕事なさっていらっしゃって、どんな風におっしゃってます？
はい、わなんか面白がってなんかやってるなっていう
旦那さんはどないであります？
主人も黙って見守ってくれてます多分、ね、もうお母さん一人で楽しくやってるなっていう感じだと思います。いや
でもね、これがね楽しくできるっていうのがいいですよね。仕事がもう、ね、自分で作ったものでこうしてだんだん広がってますもんね。
いや
もう
本当にいろんな方の出会いで、もう親切にしてもらってる っていうのでは、それだけで本当にここまでつながってきて、はい、なんかありがたいです。
視覚障害者の盲学校にもなんか寄贈されたというふうに聞いてますが、
はい、そうなんです。あの神戸の盲学校に見学させていただいたことがきっかけで、あの校長先生をはじめ先生方のお力添えもあって、全国67校の盲学校に寄贈させていただいて。
あ、そうなんですか、はい、どうですか、盲学校の反応はありますか。は
い、あのご感想をいただいておりまして、で小さなあの年齢のお子さんはやっぱり数遊び的な知育要素の強い遊び方、あの授業とか休み時間に活用しますというお声いただいてます。
は
い、
これある意味ね、視覚障害者の方の小さい子どもさんでも本当に算数の基本の勉強が、数字の勉強ができますよね。
はい、である程度大きくなってる中学生高校生の寄宿舎での遊びとして、はいはい、あの自分たちでルール作って、まあ
勝手にね、
新しい遊び作って遊んでますって、
これ作れますわ、はい、自由ですもんこれ、ある意味ね。
そうなんです、なんかたくさん遊び方いろいろとこのトランプあるんですけれども、あのほとんどその遊んでくれた子どもたちがこんな風に遊んでみたらどうって考えてくれた遊びなんです。
すごい、はい、
でも子ども本当すごいなって
。いや子どもじゃなくて、まあ、そういう遊びの広がりとかもどんどんなんか、このトランプを作ったことで、もう正直言いまして坂東さんの人生の広がりというのもすごいんじゃないですか。
そうですね、ありがたいです。はい、
ねえ、人生変わったでしょ。
そうですね、面白いです。
そうでしょうね。はあ、でもまあこれからも作り続けて、ぜひ皆さんにより良い遊びを ね、提供していただけたらなと思います。はい、このトランプ名前は何て言うんですか。
はい、子供トランプ1-2-10と申します。
子供トランプ1-2-10、1-2-10なんですね。はい、子供トランプ1-2-10、さあこれ今聞いてて欲しいわと思う方はどのようにしたらお買い求めできるもんなんでしょうか。
はい、あの一番お手軽にお買い求めいただけるのはアマゾンのインターネットで、はい、あの子供トランプと検索していただけると、
はい、
はい、一番
アマゾンで子供トランプですね。はい、アマゾンで子供トランプで一度検索をしてみてください。この今言っているトランプが出てくると思います。まあ実際にね、写真とかいっぱい出てきますんで、アマゾンの方で見ていただいたら、はい、あこういうのかって分かっていただけるかと思いますね。はい、あとはありますか。
はい、あの東京の日本展示図書館さんのワクワク用具ショップ、
はい、
こちらですと遊び方の CD 付きでお買い求めいただけます。はい、
東京の
日本展示図書館、
日本展示図書館、
はい、の、ワクワク用具ショップというインターネット販売ですね。はい、
なるほど、これもインターネットで見ていただけたらというわけですね。はい、これは CD 付きで、
CD 付きです、
あの説明付きでやってくるということですね。
はい、あのホームページでも、あのワードのファイルで遊び方をご紹介、
ね、
ダウンロードをいただけるようにはしているので。
はい、わかりました。はい、ということで、もう本当にトランプが人生を変えていったっていう感じのお話を今日お伺いいたしました。どうもありがとうございました。ぜひ皆さんもこのね、数字スタートからですね、いろんな遊びができます。今ご紹介しましたトランプの子供トランプ1-2-10です。アマゾンあるいは東京の方のところで、確認をしていただけたらなと思います。はい、坂東智恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊哉でした。今日はこの方です。栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今さあ燃やせ
山下純一のバリアフリーファンク。
全盲で車椅子のミュージシャン山下純一です。毎週土曜日夜7時45分からオンエアしておりますバリアフリーでファンキーな番組です。どういう番組、どういう番組なの、分からへんから一回聞いてみてもらっていいですか。よろしくお願いいたします。
ラジオ大阪のファンクラブ、もうご存知ですか。ただいま元気に活動中です。メールマガジンに登録するとあなたもファンクラブ会員に。番組からのお知らせやイベントなどの最新情報が盛りだくさん。ここだけで公開する番組の裏話やお得なプレゼントも予定しています。リスナーの皆さんにもっとラジオ大阪を知ってもっと好きになってもらいたい。ぜひこの思いを受け取ってください。登録は簡単無料です。ラジオ大阪ホームページの右上にあるアイコンから今すぐどうぞ。ラジオ大阪、あなたの毎日にもっと近く。